おはようございます。2017年3月29日水曜日、6時5分になりました。ということで、今日水曜日なんで、水曜日といえば、週刊 IT トレンド X、また夜にはポッドキャスト配信されるかと思います。XNEC さんの方でやっていただいてますんで、今週はですね、また人工知能というか IT というか、IT は IT なんですけど、人工知能とか、そのロボットとか、そんなんの話が結構多くて、あとバーチャルリアリティですね、のニュースとかも多かったんですけど、まあそういう話をしてますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。さて、今日はですね、これはインターネットウォッチから、久々ですね、インターネットウォッチのニュース取り上げるのは。 NTT データ、ヤフー知恵袋の質問回答を販売、企業向けにデータ分析サービスということで、これはですね、 NTT データが、ヤフーとその、契約を結んで、ヤフー知恵袋のデータをですね、独占的に、使う権利を持って契約してですね、で、NTT データはそれを、ビッグデータとして解析すると。でもって、企業に、利用してもらうようにするということで、何をするかというとですね、Yahoo 知恵袋って、ある意味ですね、本音の部分での相談とか、意見だとか、そういうのがこう結構出てくるわけですね。こういう製品買ったんだけど、こんなことになって、他の人はどうですかみたいなのが結構多かったりするんですよ。価格 .com の評価とかあんなもあるんですけど、もうちょっと、かなり本音ベースに近いところなのかなという感じはするんですけど、で、そういうところで、その他にも買った人がこうだったとか、ああだったとか、あるいはこうしたら使えたとか、こうやった方が良かったとか、いろんなことをこう書くんで、企業側からすると、その商品とかサービスとかの問題点とか、改善点とか、そういうものがこう見えてくるんですね。で、こういうのってなかなかそのアンケートを取ったりモニター調査をやったりしても、あまりこう見えてこない部分だったりするんですよね。で、それとまたそのターゲットというか、その層が違うというか、直接こうメーカーがね、接することのできるユーザーさんと、全然そこからこう離れてるユーザーさんっていうのは、なかなかやっぱこう違ってたりすると。で、その本音の部分を聞き出すっていうのも、やはりすごく難しい、ところもあるので、それをこうできるようにするっていうので、Yahoo 知恵袋見たらわかりますけども、とにかくいろんなことがあん中にこう出てきてますからね。だからいろんなこう本音とか、その企業にはなかなか言いにくい部分だったりとか、逆に言うほどでもないのかなみたいなところでこう困ってたりするとかっていうのもこう見え隠れする。だからそういう意味ではこういうものって使い勝手が良くなってきてるというか、そういうものをちゃんとこう解析できればね、本当その商品がより良くなるし、よりそのユーザーさんに喜ばれるものが作られていくということなんで、いいんですけども、ただ一方で、あんまりこういうものにとらわれすぎると、企業としては、それは確かにそのユーザーさんのいろんなこう希望を叶えていくというか、改善点をね、こうやっていくっていうのはいいんですけど、その企業としてのものづくりというか、そのサービスの方向性とか、提供している価値観というかですね、その辺、企業としてのその理念みたいなものが、なんかこう、ぐらついていく可能性もなきにしもあらずですよね。必ずしもそれが、その会社が目指している方向と一致するかどうかっていうのはまた別の話なので、あまりこれに今度とらわれると、またそのおかしな方向に、わがままな、一部のユーザーによって振り回されることにもなりかねない。このあたりなかなかね、難しいところだと思うんですよ。マーケティングの難しさというか、そのユーザーさんとの関係性の作り方が難しいというか、その辺ね、なかなかこう手探りになってくる時代ではあるんですけども、 さて、ですね、これは週刊 IT トレンド X でも最後の方に言ってた話なんですけど、収録はもう終わってるんでそこでこう喋ってた話なんですけど、今日のですね、水曜日の夜7時からちょっとまた新たな無料オファーというか無料のキャンペーンというか始まります。で、今回はレバリエートというもので、これ何かというと、お客さんとのね、こう関係性をうまく築いていって、その少ない人数のお客さんしかいなくても、そこでこうね、しっかりと関係性を築いていけば、ちゃんと成果が出るよということなんですね。で、これぶっちゃけ言っちゃうと、そのメールマガです。メールマガジンですね。これを活用して、お客さんとの関係性をしっかり築いて、やっていくと。これね、言葉で言うのは簡単だし、でもって、どんなメディア使おうが何しようが、それ同じようなことを言われますよね。そのマーケティングとして、お客さんと信頼関係築いて、そこで商売しましょうっていうのは、それはまあその通りなんですよ。ただ、じゃあ具体的にどうすりゃいいのよっていうのは、これ実はすごい難しいというか、あんまりその辺ってぼやっとしか書いてないんですよね。その信頼できる情報を提供してやりましょうとか、なんかこまめに配信すればいいとか、そういうことは言われてるんですけど、実際はそこでそのちゃんとこう価値観をうまく伝えていくとか、ユーザーさんの必要としているものとか、ユーザーさんのその例えばメルマガだったら、そこのメルマガの属性と、その人たちが本当に求めているもの、心の奥底でこう望んでいるものとか、そこをですね、しっかりと理解して、それを満たせる商品だよとか、そこが解決するサービスだよと、必要性とかですね、そういうことをしっかりと伝えていくことによって、ビジネスが成り立つ。だからお客さんの方も共感できるから喜んで買ってくれるという形になるわけですね。だからそこの関係性をどう築いていくかっていうのが、やはりその大きなノウハウになるわけですよ。その辺のことをですね、実は私はその去年それのトモさんっていうのがメルマガの師匠ですけども、がやってた講座でこう勉強させてもらってですね、勉強というかもういろいろアドバイスをもらうんで、でそれでこうメルマガの反応っていうのが全然変わってきたわけなんですね。でやっぱりそこはそのレバレッジを効かしていくっていうことで、数を多くするとかっていうよりも、そのお客さんとの関係性を深めていくことで、そんなね、お客さんの数を10倍20倍にするってすごい大変なんですけど、そうじゃなくってね、メールマガの会員を10倍20倍に増やすっていうよりも、その関係性をもっとしっかり築いていって、それに共感してくれる人をもっとそのリストの中でしっかりこう関係性を築いていくと。でそうすることによって反応率を上げるっていうことなんですね。そういうレバレッジの効かせ方なので、本当にその大手じゃなくって、本当中小企業とかね、私のようなフリーランスでやってるような人間とかにはすごく適してるやり方なんですよ。でそれがレバレッジっていう、レバレッジで、レバリエイトっていう名前に、でやってますけども、それが今日の夜7時からですね、その動画が全部で確か4回になるのかなの、動画のセミナーというか講座というかあって、かなりねいろんなことを教えてくれるみたいです。本当そのなんていうのかな、このトモさんの考え方っていうのがすごい 前準備というかね、そのリサーチだとか、本当そのマーケティングでいうそのリサーチの部分で、本当リサーチってね、もう8割方占めるんですよ、その売れるか売れないかの。で、多くのところはそのリサーチを不十分なまま走ってしまって、で小手先のテクニックで売ることをこう考えちゃうんですけども、そうじゃなくて、しっかりとリサーチをしてですね、でそこでこう設計をしていくんですね。でそこをその設計図に従って、メルマガの内容を決めていって、ちゃんとお客さんのその共感する部分をしっかりこう伝えていくと。でそうすることでこうやっていくので、もう一旦動き出したら迷いとかそういうのがないんですよね。本当こうガチッとこう全部が決まっているというか、そこにこううまくこうね、お客さんの気持ちの動きとかそういうものもこう理解して、どのタイミングでどんなメールマガを出すかっていうのは全部もう最初に決まってるから、迷うことなくそれにのっとってただこう配信をしていくと、ガガガッと制約率が上がるっていう、実際そのトモさんのやってるのってめちゃくちゃ制約率が高いので、本当他のところから比べるとなんじゃそりゃっていう驚くような数字になるわけですね。まあ実際私もそれで今まで本当そのほとんどこう眠ってたメールのリストとかがですね、ものすごい反応率で、まあ 25% ぐらいの反応率、だから4通に1通は申し込んでくれるみたいなことになったりとかしたんで、ちょっと驚きですよね。びっくりの状態。まあ私は今回のその受講生というか実践者ということで、ちょっとインタビューも受けて、まあ体験談を語ってますけどもその中にまあだから、なので本当にその中身を私はすごいよく分かってるんで、知ってるんで、ぜひぜひ本当こういうのこそですね、中小企業とか分かってるんで、かつそのいろんなアクセス数とかね、検索の順位だとかそういうのに振り回されないビジネスっていうのを、お客さんとの関係性を築いてこうやっていく、長くこうね、いい関係を築いていくっていうところのやり方っていうのは、やっぱりそこがこうビジネスする上ではやっぱすごく重要なんだろうなっていうのを改めてこう感じた次第ですね。なのでまた案内しますけれども、夜9時になったら、夜9時じゃない7時ですね、なったらぜひチェックしてみてください。私のブログの方とかでもいいですし、またこの6時5分のオフィシャルサイトd-life.zxcvbnm.jp の方か、あるいは私の、ブログのブログ .zxcvbnm.jp の方でも、夜7時にはいろいろ書いてますんで、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。というかぜひ、見ていただいて、その結構いろんなね、いいこと書いてあるというか、それを教えていいのかなって私は結構で、お金払って教えてもらってた内容が、そこまで教えんのとか思ってますけども、まあまあちょっとね、先にいろいろ内容とか教えてもらったんで、ありゃみたいな感じですけども、ぜひそれメルマガ登録だけで視聴できますんで、でかつ感想とか送るとレポートとかもね、もらえるので、かなりレベルの高い話が聞けますんで、きっと役に立つと思いますんで、そちらの方もよろしくです。さあ、そんなところで、もうね、3月も今日明日明後日で終わりですけれども、年度末の最後の追い込みかもしれませんが、もうね、そういう苦しい戦いをしないように、来年度になったらですね、このレバリエイトでしっかりお客さんとの関係を築いて、やっていただければなと。本当そのお互いがね、こうハッピーなビジネスになっていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますんで、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。